2ということでありますが、第2回目であります。先日ですね、この朝日新聞を撮っているんですけれども、先週の火曜日の夕刊にですね、このような記事が書かれていました。心の書ということでですね、武蔵が丘短大の助教授の鎌田東司さんっていう方がですね、このようなことを書いていました。旧約聖書っていうことで、もしも無人島に一冊だけ本を持って行って暮らすとしたら、あなたは何の本を持っていきますかという質問をされたなら、私はためらうことなく旧約聖書ですと答えるだろう。私にとってはそれほど旧約聖書は大切な本なのである。私はユダヤ教やキリスト教の信仰を持つものではないが、どうしようもなく旧約聖書の世界に惹かれる。そしてどういうわけかよく理解できる。その世界が懐かしく思えてならないのだ。私は唯一なる神への信仰を持たないのに不思議なことだ。特にモーセやサムエルの話は人事とは思えないほどに身に染みて心の深いところに入ってくる。なぜなのだろう。10代の終わりに私はよく聖書を読んだ。ここには人間の奥底に住む悪についての深い洞察があると思えたから。私は人間がなぜ悪を犯すのか興味があった。聖書はその問いに答えていると思えた。その頃私は精神医学や犯罪心理学を勉強したかった。だがいつしか私は宗教学や神道を専攻するようになったっていうようなですね、文章がまあ朝日新聞に載っていました。今日はですね、罪ということについて、学びたいと思います。この罪ということはキリスト教また聖書を知る者にとっては切っても切り離せない、そういう問題であります。前回はですね、キリスト教入門1ということで、聖書ということと神っていうこととトピックが2つありました。今日は罪ということでトピック1つだけです。前回はですね、結構こう、急いでやったところがありますが、今日はですね、少しゆっくりとしたいと思うんでありますが、前回の復習をちょっとしたいと思います。前回はまず聖書ということについて学びました。聖書は66巻からできていて、そして旧約聖書、そして新約聖書に分かれているということでありました。旧約聖書は古い約束の聖なる書ということで、ヘブル語で書かれました。原文はヘブライ語で書かれた内容で、そして39巻からなっています。そして旧約聖書は、この紀元前の1500年から書かれた、ものであるということでありますね。そして新約聖書は新しい約束の聖なる書という、そういう意味がありまして、キリストが人として、生涯を終えられてから約100年、して完成したものであります。原文はギリシャ語によって書かれて、27巻からなるということでした。39巻、旧約39巻、3×9 は27が新約ということで、そういうふうに覚えたら覚えやすいという話をしました。そして聖書というのは生ける神の言葉であるっていうことを、まあ、お話ししました。なぜ生ける神の言葉なのか、まあ、聖書にはそのように神の霊感によって書かれたっていうことが書かれていますけれども、まあ、この世の中の人たちにとっては、それは聖書が言ってるだけで、それは神の言葉じゃないだろうって、まあ、そのように、言われたらおしまいなんでありますが、それを3つのポイントで、証明していきました。一つは聖書は書かれて以来訂正されたり書き直されたりしたことがない、そういう書物であるということ。そして仏教の経典に関してお話ししましたけれども、この、もう真面目に、この、勉強、お坊さんになるために勉強された方のですね、その仏教の経典に関するですね、ことに関して、まあ、書かれた文章をお読みしました。仏教の経典というのは、お釈迦さんの言葉が、どんどんとその文化的背景、また、時代背景、また、その時のですね、宗教、周りの宗教の影響などを受けて、だんだんとその経典の内容が変わってきてるっていう、そういう ことなんですね。そしてお釈迦さんの元の言いたい内容話っていうそういう思想というものはもう今の経典には全くほとんどないようなものであるということで、今の仏教界ではそれはもう常識的なものであるっていうふうなことでありましたけれども、聖書というのは書かれて以来訂正もされていませんし、書き直されたりしたこともない、それはもう不思議な書物であるということでした。そして二つ目は、聖書は始めから終わりまで一貫性があるというお話でした。それは聖書、旧約聖書、新約聖書は1600年間にわたって、書かれた書物であります。1600年というとかなりの開きがありますね。私たちも10年、この時代が違いますと、もう全くですね、その、なんと言いますか、いろんな道読に関しても、考え方、に関してもですね、かなり違うものが出てくるわけでありますが、聖書は1600年間の幅があって、そして40人以上の人々によって書かれた書物だということ、その40人の中には、王様とか農民とか、また、哲学者、漁師、医師、政治家、学者、詩人、農場主、まあ、あらゆる階層の人々がその40人の中に含まれているんですね。そしてそのような人たち、いろんな出身の方々によって書かれたんですが、聖書は完全に一冊の書物を成しているということでした。一つの教理的体系、一つの道徳的基準、一つの救いの計画、一つの歴史の筋書きを持って貫かれているということでした。これはですね、本当にすごいことだと思いますね。そして聖書は2000年にわたって世界のベストセラーであり続けたということ、哲学とか教育とかモラルなどは著しく変化しているんですけれども、その2000年前に書かれたこの書物は全く変わっていない。この日本でベストセラーと呼ばれるような本も1年持つとですね、それはかなりのものでありますけれども、聖書は2000年間変わっていない。そして今も人々、現代の人々にも励ましを与え、救いを与え、また問題に解決を与えているという、まあ奇跡の書であるという話でした。そしてその歴史の中には、その聖書の迫害というものがありました。まあローマ帝国は、聖書を禁止して絶滅しようと図ったそういう時代もありましたし、写本という写本を全部焼き払いというそういう勅令が出た、そういう中でですね、この聖書というものは存続し続けたということでありました。これらのことから、この聖書というものはただの人間が書いた言葉ではなくて、神によって書かれた言葉であって、今も存続している生きた神の言葉であるということをですね、まあ、証明したしていったわけでありますが、それがまあ聖書ということでお話しました。そして、先日もう一つのトピックは神ということに関してお話しましたが、まあ神ということについてお話しするということはまあ愚かなことで、神様のすべてをですね、知ることはもう不可能であります。なぜなら私たちの考え以上に広い深いそういうお方ですから、神様を本当の意味ですべてを理解することは不可能であるという話でした。そして神様の属性、神様の特性、性質というものをですね、私たちの人間の頭で考えられる範囲のことをですね、12項目ぐらい挙げてですね、お話ししました。そして、神と人との関係というお話をしましたが、キリスト教の神様は、神様が主人、マスターであって、人間というのはそれに従うものだっていうことであります。日本の宗教観というものは、人間が作り主、主人であって、それに従わせる神がいる。人間が神を作って、それ、人間の思う通りに、まあ、操ると言いますか、動かそうとする。そして、その人間の願いに聞いてくれない神というものは、まあ、捨ててしまっても問題はないというような、そういうものがこの日本の宗教観にあると思いますが、キリスト教の私たちの信じている神様というのは、神様が主人であるということ。そして私たちは神様、あなたの御心を行います。あなたの御心は何ですか。まあ、そのようにですね、問うということでありますね。そして神様は人類に計画を持っておられるということであります。栄光から栄光へと主と同じ姿に私たちは変えられていきますけれども、段階に応じて神様はご自身を私たちに表してくださっています。一度に神様のすべてを表すならば私たちは吹っ飛んでしまうというような話をしましたが、 父としての神様、そして肉体をとってキリストとして御子として来られてご自身を表されました。そして今は聖霊としてご自身を表されています。まあそういうふうにしてですね、段階をに応じて私たちに素晴らしい計画を示してくださっているということであります。そして神様は全ての人を愛している、聖書だけが神は人を愛しているということを示しているということであります。そして私たちはどのようにして神様の存在というものを知ることができるかということですが、一つ目は被造物によって作られたものを通して、神様の存在を知ることができるということ。そして私たちは祈りによって神様の存在を知ることができる、祈りを通して手応えを得ることができる。そして歴史によって、歴史を学ぶときに確かに神様のご介入がこの全世界にあるということを見ることができる。そして聖霊によって私たちは教えられなくても神様の存在というものを理解することができるというお話でありました。以上ですね、この聖書ということ、そして神ということをですね、前回学びました。なぜこの偉大なる神様が私たちを愛して素晴らしい計画を持っておられるのに、現実は問題の中で悩み苦しみ悲しまなければならない、暗い世界に私は生きなければならないのかという、その質問を持って前回は終わりましたが、今日は、その答えといいますか、どうして神様のことを私たちは知ることができないのか、愛を感じることができないのか、神様は私たちに素晴らしいことをしてくださろうとしているのに、私たちはそれを得ることができないのかということでありますが、まあ結論から言いますと、この罪の問題、罪があるからだということであります。今日はこの罪ということに関してお話したいと思いますが、皆さん、今日はちょっとですね、余裕を持ってしたいと思うんですけども、罪っていうことをですね、よく教会で聞くと思います。説教から、私は罪人です、今日の大川先生のメッセージの中にも、私は罪がありますが、イエス様が十字架によって、その罪を清めてくださったっていうお話をされましたが、この罪ということがよく教会で、メッセージの中で話題にされるわけですが、皆さんは何を連想されますでしょうね。罪っていうことを聞いたときに何を連想されるでしょうか。何か意見のある方いますか。罪と聞いてですね、まあ嘘っていうこともそうかもしれませんし、嫉妬したりするとかですね、悪口を言ったりすることも罪かもしれません。人のものを盗むっていうこともですね、連想するかもしれませんが、特に皆さんが初めて教会で罪って聞いたときに何か連想されたものありますでしょうかね。ないですかね。大体皆さん、まあ同じようなことを考えていると思いますが、私は中学校の2年生のときに、教会に初めて行きました。そのときに罪ということをですね、説教の中で聞いて、私は罪人って言われるのは罪人じゃないって、そのように思ったんですね。中学校2年生ですから、罪人っていう言葉はですね、あまりにも重すぎるというか、まあ、その時連想したものは、何かですね、この、警察のご厄介になる、刑務所に入れられる、そういう人が罪人だっていうふうに、そういう考えでいたので、自分はそんな罪人じゃないっていう思いをですね、ずっと持っていた時代がありました。罪の種類はここに書かれていますが、いくつかありますけれども、大きく分けますと下に書かれている3種類ぐらいに分かれると思います。まあ広辞苑で調べますと6つ7つぐらいですね、この罪ということに関して書かれていましたが、まあ基本的に皆さんが罪ということを連想するときに、この3つのことを連想すると思いますね。1つ目は社会の規範、風俗、道徳などに反した悪行、過失、災禍などということであります。で、2番目は、刑罰を科せられる不法行為、法律上の犯罪ということであります。まあ、ここに英語ではクライムっていう言葉が書かれています。これは犯罪という意味ですね。3番目、キリスト教、仏教、まあ、宗教でその教えを破る行為、英語ではまあ、sin、S-I-N、sin と言いますが、この一番目のところに、あえて英語を入れるならば、モラリティっていうものが入るんじゃないかなと思います。M-O-R-A-L-I-T-Y。M-O-R-A-L-I-T-Y。 M-O-R-A-L-I-T-Y。 これはですね、モラリティというのは、まあ、道徳観とかそういう意味があるんですね。まあ、罪を犯すとか、まあ、そういう意味も少しぐらいは入るのかもしれませんが、まあ、この一番目はですね、それぞれの国とか人種とか、また家庭とか、それぞれの個人によって、その道徳基準といいますか、スタンダードというのはみんな違うと思うんですね。ですから、それは個人個人によって、この基準というものが違ってくるわけでありますが、まあ、このような、まあ、罪と呼ばれるようなものがあるということ。犯罪、また、宗教におけるこの罪ということであります。まあ、この三つがですね、大まかに連想することができる罪という考え方だと思います。そしてこの大きな一番目に入りますが、この聖書の教える罪というのは一体どういうことかということですね。聖書が教える罪、私たちはいろんな罪と聞いていろいろな連想するわけですが、聖書が教える根本的な罪というのはどういうことなのか。この丸一の部分です。人が神のために生きなくなることを罪という。人が神のために生きなくなることを罪という。過去のところに神以外に従うこと、自己中心、それがキリスト教、この聖書の言う罪である。これが中心的な罪なんですね。自己中心、神に従わないで自分に従う、また神以外のもの、神々に仕える、従う、自己中心、それが罪だ。これが聖書の教える根本的な罪なんですね。そして神が人を創造したゆえに人は神のために生きるって、そのように書かれています。神が人を創造したゆえに人は神のために生きる。これどういうことかと言いますと、皆さん、人間が作ったものは人間のために全てあるんです。皆さんが今使っているボールペン、鉛筆、それは人間が作りました。それは何のためにあるんでしょうか。それは人間が使うためですよ。人間が字を書くために存在しているんです。皆さんが座っている椅子、机、そのようなものは一体何のために存在するんでしょうか。やっぱりそれぞれの機能というものは違います。椅子は座るためにありますし、机は、何か物を置いてですね、食事をしたり、物を書いたり、その目的というものは違いますけれども、すべては人間のために作られてるんですね。すべて作られたもの、人間が作ったものというのは人間のためにある。すなわち、神様が人を創造したということは、人は神のために生きなければならないということなんです。この椅子がですね、足が折れて使えなくなってしまったらどうでしょうか。人間のために存在しなくなった時に、この椅子というものは皆さん捨てられてしまいますでしょう。皆さん車をお持ちの方もいると思いますが、どんないい車、ベンツとか外車に乗ったとしても、スポーツカーに乗ったとしてもですね、その車が動いている間は役目を果たしています。人間のために存在している、人を運ぶためにあるわけですけれども、その車が壊れてしまって修理不可能、もう全く動かなくなってしまったら、それはもう人間のために存在しないわけですよ。どんな良い車であっても動かなくなったら、それは捨てられてしまう、そういう存在。ただのですね、名前はベンツかもしれません。しかし、それはただの鉄くず、鉄の塊になってしまうわけです。それがここで言っている、神が人間を創造したゆえに人は神のために生きるように作られているということ。アダムとエヴァの話はですね、まあ、今開かなくてもいいんですが、創世記の3章にですね、書かれています。アダムとエヴァがどのように、まあ、罪を犯していったかということが書かれています。まあ、アダムとエヴァは、この楽園が作られ、エデンの園に住まわされました。神様はどの実から取って食べても良いですよ。自由に生きることができました。しかし一つだけ善悪を知る木、この園の中央にある善悪を知る木から実を取って、食べてはいけません。それだけしてはダメですよということが、言われたわけですが、アダムとエヴァは、この蛇の誘惑によって本当に取って食べちゃダメって言われたんですか。いや、神様ダメだ、きっと死ぬって言われました。 しかし、蛇のですね、巧みな誘惑に負けて、アダムとエヴァはですね、この善悪を知る木、神様が取って食べちゃいけませんよと言われた、その実から取って食べてしまった。神様の言うことに聞き従わずに、自分の思い、また周りの考えによって、行動するようになった。神様のために生きるんではなくて、自分中心に生き始めた。これが罪の始まりだということ。創世記の3章ですね。また帰ってからお読みくださればと思いますが、そう書かれています。一つの例え話がありますけれども、この、例えばですね、皆さんが時計を作ったとします。皆さんが時計を作ったとしますよ、自分がね。時計を作ったとします。そして、時計というのは人間にこの正確な時間を教えるために存在するものですでしょう。皆さんが作るときにはそのように作ると思います。きちんと1分間に60秒動くように作ると思います。ところが、その時計が、時計の秒針がですね、なんで自分は1分間に60秒回らなきゃいけないんだろうかって、そのように思いました。いや、僕はもっと早く回れるから、120回、回ることにしよう。1分間でですね、120秒打つようになったら、もう、これはもう、変な話ですね。時間、まともな時間を教えることはできなくなります。また、この秒針じゃなくて、その、針もですね、長い針もですね、なんで自分は右回りに毎日毎日回らなきゃいけないんだろう。たまには左回りもしてみよう。そして、長い針が今度左回りに回り始めました。そしたらですね、もう時計というものは、時計というこの役目というものを果たさなくなってしまうわけですでしょう。そしたら皆さんどうしますでしょうか、その時計を見て。ちゃんと自分が作ったように、きちんとした正確な時間を教えてくれってそのように時計に言いますでしょう。しかしもし時計が、何言ってんすか、これは私の人生ですよ。私が動きたいように生きたいように生きて、何が悪いんですか、自分が儲けた金を勝手に使っても文句ないでしょう、自分が生きたいように生きればいいでしょうってそのように言い始めるならば、皆さん時計というのはもう必要ないんですよ。その時計はもう捨てるしかないですでしょう。同じように神様も私たちに神様のために生きるように作られたんです。しかし人間は神様の言うことを聞かずに自分中心、取って食べちゃいけませんよと言われたその実から取って食べ始めた。そのことによって、罪が発生したっていうことなんです。これがですね、聖書の教える根本的な、罪ということなんですね。もうこれを覚えて帰るだけで、もう今日はですね、もう十分なんです。罪ということは。もう少しですね、深く入っていきたいと思いますが、次の大きな一番目の、二番目の丸ですね。罪はその性質そのものであり、犯罪や悪行などはその性質の現れである。すなわち罪の生み出す産物が犯罪や悪行などである。聖書が教える罪、それは、今言いましたように神様の言うことに聞き従わない、それが罪ということでありますが、その罪というものは性質そのものですよということ。そして、嘘をついたりですね、戦争とか争いとか妬みとか嫉妬とかですね、そのようなものがあるわけですけども、そういう犯罪、人殺しとか犯罪とか悪行というのは、その性質の現れだっていうんです。そういう違いがあるんです。罪っていうのは根本的にあるもので、そして、悪行とか犯罪とか、そういう行動というものは、性質、罪の性質の現れなんだ。今日ですね、この下のところに、このカットが入ってますでしょう。木のカット。ね。これ、いつもこれ、何の意味もないようですけども、実は意味があって入れてるんですね。前回もそうですけども、意味があって入れて。これはですね、木の幹という中心部分が罪なんですよ。幹の部分、中心部分が罪であって、そしてその枝葉のものが、聖書が教える、この悪行とかですね、そのような悪い行為。それは枝葉のものである。幹がなければそういうものは存在しないということ。世界で争いがあります。戦争があります。それはもともと罪というものがあるゆえ、自己中心性のゆえに、そのようなものが起こるんです。 まあ、聖書にはですね、マルコによる福音書、開かなくても結構ですが、7章にはですね、マルコの7章21節には、すなわち内部から人の心の中から悪い思いが出てくる。不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、公職、妬み、そしり、高慢、愚痴。それらの悪はすべて内部から出てきて人を汚すのであるって書かれています。聖書にもこれだけのですね、悪行というものが書かれているわけですが、これは全部自己中心性から出てくるものなんです。この世の中で悪いな、嫌だなって思える、そういうものはすべて自己中心性から出ているんですよ。まあ、戦争にしても、国の自己中心性のためにですね、戦争というものが起こるわけですでしょう。すべてはこの自己中心性の罪、基本的なその性質から、枝葉のものとして、産物として、そのような悪行が出てくるということであります。まあ、聖書の教える罪ということは、まあ、そういうことなんですね。第2番目。ここまで何か質問ありますでしょうか？聖書が教える罪ということに関して、何か罪に関して質問ありますでしょうか？よろしいですか？じゃあ、2番目いきたいと思います。2番目、括弧に、罪の始まり。先ほど言いました、創世記の3章に、この罪の始まり、どのようにして、アダムとエヴァが、この罪を犯したか、その罪の始まりについてが、詳しく書かれています。丸一、神と人との間に、法則が制定されています。神と人との間に、法則が制定されています。これはちょっと開きましょう。創世記の2章の17節です。旧約聖書、2ページ。旧約聖書もう一番前の、2ページですね。1ページの次ですね。2ページは。2章の17節。16節から読みましょうかね。16節。聖書をお持ちでない方は隣の人と分かち合ってみてください。創世記の2章の16節17節。主なる神はその人に命じて言われた。あなたは園のどの木からでも心のまま取って食べてよろしい。17節。しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろう。17節。善悪を知る木から取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろうって書かれています。神と人との間にこのような法則が、制定されているんだっていうことを私たちは知らなければならないですね。皆さんもご存知のようにこの地球上には様々な法則があります。それによって成り立っています。皆さん重力の法則というのをご存知でしょうか？物体があってですね、物がこの上から下に落ちていこうという、まあ、そういう働きですね。重力の法則があります。上から下に物が落ちていく。ここにですね、その重力の法則があるということを知っているとしても、知っていなくても、重力というものがあるということを信じない人があったとしても、重力を感じなくても、それに私たちは従わなきゃいけないんですよ。重力の法則というものが、私たちには関係ないと思っていても、その中で私たちは生きなければならない。誰も、私は鉛筆を天井に落としますっていう人はいないでしょう。重力の法則を私は信じませんから、私の鉛筆は上に落ちていくんですっていう人はいないでしょう。私は天井を歩きますっていう人はいないでしょう。それはもう重力の法則というものを教えられなくても、その中に生きなければならないということなんです。私は日本の裏側のアルゼンチンに行ったことがあります。まあ日本のサッカーはですね、アルゼンチンに負けてしまいましたが、アルゼンチンに行ったことがあります。地球の裏ですからね、日本の裏側ですから、地球から落ちてしまうかなと思いましたけども、落ちませんでしたね。それは重力の法則があるから、落ちないんですよ。また皆さん、熱力学の法則ってご存知でしょうかね。熱力学の法則、それは複雑なものから簡単なものへ、この組織されたものから組織の破壊へと進んでいくっていう、そういう法則なんです。 皆さんそういう法則がある、熱力学の法則ということを学んだことがなくても、それは確実に皆さんの生活の中にあるんであります。簡単に言いますと、物は古くなっていって、生物はですね、組織が破壊されていって、だんだん腐っていくということでありましょう。決してですね、物質、ある食べ物をですね、放っておいたら新しくなってきましたっていうことは絶対ありえないわけです。物質というのは絶対に古くなっていく、そういう法則があるというんです。私たちはそのことを詳しく知らなくても分からなくても、必ず古く、また破壊へと進んでいく、そういう法則の中にあって、私たちはその中で暮らしているんです。他にも数学や科学の世界には、いろいろな法則があります。それらの様々な法則に、私たちはどんなに頑張ってみても、その法則、